春でおじゃるな。
春でおじゃりますな。
春でおじゃるよ。
全く春ですよ。今日から急にぬくいですな。
こないだ急にぬくくなった後、急に寒くなったじゃないか。騙されねえぞ。
また来ますかな、寒いやつが。
また来るかもしれませんよ。
そうですね。
どうですか、調子は。
いやー、もうね、仕事がね、いよいよ年度末なんで。
はい。
有給、溜まってた有給をたっぷり取ってやってるんですよ。
はぁ、素晴らしい。いやいや、休むなよ。
いや、なんでいいん
だ。佳境だからこそ。
いや、佳境で忙しいのは、うん、次の仕事が忙しい人で、僕は暇な人なんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。僕は年契約の人だから、うん、そういう次やる来年度の頭のことは僕考えない人なんですよ。
そう、考えない人。
そうそうそうそう。
いいですね。
これやってねって言われたら、はいって言う人。
ああ。はい、言いなり。
言いなり。そうそう。
言いなり大臣。
兵隊だから。
ああ、
はい。
兵隊ありですね。
そうなんです。
はい、
さあ、そして今日は。
今日はゲストがいるらしいです。
特別ゲストをお招きしまして。
お招きしましたか。
我らがオリゴ糖の看板女優。
ほほ
言われたことない、そんなの。
看板女優。田中。安住さんが今日は。
安住立子。
安住立子です。どうもこんばんは。あれですね。貴族みたいな始まりなんですね。
こんな感じです。
貴族です。貴族。
我々貴族なんで。
貴族のたしなみですもん
ね。はい。はい。
というか、いきなり呼ばれて、
はい、
噛みまくるっていう。
そういうの、そういうの。
大体、ね、
大体喋り慣れてない
と。どうしようもない。いい感じですね、はい。決められたセリフ以外は喋れない。
フリートークめっちゃ苦手。
いいですね。
はい。
役者とはそういうもんです。
役者みんなそうですね。役者でフリートーク得意なやつは作家になるんでね、すぐに。
お前か。
素晴らしい。
得意か？
思ったよりね。
うん、思ったよりは。
思ったよりね。ずっと喋り続けることができることを発見したんですよ。
確かにそれは言えるかもしれないね。
なんかね、プラモデル作りながらずっと喋ることができる自分を発見して、これすごいなと。
プラモデル作ってるときは黙ってやれよ。妻が飛ぶだろう。
そうそう。
塗装した面に。
あとはなんか、絵描きながらでもずっと喋られるという、
ね。まあでも、延々喋れる役者といえばね、
はい、
かおり姉さんみたいな人もいます
よね。あの人はね、ほっといてもずっと喋ってますから。
延々喋ってらっしゃいますから、恐ろしいですよ。
あれこそや女優ですね。
この間なんか、
はい、
テレショップ的なやつに出て
た、ね。なんか出てたみたいですね。見たんですか？
見てないです。
あ、見てない。情報だけ
で。QVC とかいうの、どこで見ればいいのかわかんない。
どこで見るんでしょうね。
わかんない。
ケーブルテレビだって。
ケーブルですって。
だから、QVC だ、クエーブルテレビの。
違うよ。クエーブルじゃねえ。
違うの違うのか。
まあまあ、そういう人もいるってことです
よ。まあなんか下着かなんかが完売したとか言
うの。そう、ブラジャー売っとるんですよ、
あの人。あれはでも実際、売ってる、
はい、
その喋ってる人によって、変わるらしいから、売り上げが。
変わるらしいですね。
もう、まさに、何ですか、アンミカさんなんかすごいら
しい。アンミカさん、すごいそうですね。
いや、あれはすごくて、本当に。
うん、
スタジオにね、
はい、
カメラマンがいないのよ。
回しっぱなし。
というか、ロボットが3台ぐらい
あって。ロボがやってんのか。
サブスタジオの中で、
はい、
それぞれこれ寄って、次のやつやって叩いてっていうのを一人で。
それね、ラジオでやっても、それ手さばきは伝わらない。
まあそうですけどね、いつもやるやつですけどね。
はい、いつもやってるね。はい。
なんかその一人でやってるんです。
ああ、そうなんですか。
で、すぐ電話がかかってきて、
うんうん、
ブラジャーのホックが見たいとか言って電話がかかってくるんだよ。
そうするとブラジャーを。
じゃあ、ホック見せてもらいましょうって後ろを回して、
はい、
ホックのアップを見せたりとか、
あ、そんなリアルタイムで
やってる？そういうことをやってらっしゃるんですよ。で、今喋ってる人のところに、うん、今売り上げ予約がどれだけ入ったか、カウンターがどんどん入るんで。
めっちゃ怖い。
それはそんな怖い仕事できないでしょ。
いやいや、無理ですわ。
ミリコさん。
いや、無理ですね。
上がる人は上がる、でも上がるでしょ。香りねはそういうの上がる人ですから、
いや、上がる人です。
こう、来た来た来た
来たですよ。
なんと当ててみせましょうかぐらいやるかね。
そうなんですよ、多分ね。
はい。
だからそれができるメンタルの人と、できないメンタルの人がはっきりしてるので。
そうですね。はい。しょうがないですね。
そういう仕事は、まあ、できる人しかできないってことですよ、はい、つまりね。
まあでも、小劇場の役者って基本的にコミュ障が多いから。
コミュ障多い。
はい。一人では全然喋れへんような人ばっかりやから。
そうですね。多いですね。
はい。あいつは打ち上げとかに行くと急に喋り出し、酒飲むと喋り出すから。
ああ、そうそうそうそうそう、スイッチがいるんだね。
そうそうそう、オタクと一緒なんですよね。
だからはい稽古行きますドンか、うん、酒かっていう、
そう
スイッチが必要
な。何かないとフリーのトークができない。
そうですね。
そうなんですよ。
寡黙といえば聞こえはいいけど、
単にこじらしてる。
こじらしてますね。
はい。美子さんはどうなんですか？
何ですか？そのどっちかって言ったらどうですか？
そう、フリーなトークとかが。
やっぱこう、見てからですよね。どこで 行っていいのかっていう加減を見てから行きます。
もうこじらしてるわけでしょ。
そう、どっちかというとそうかもしれない。人見知りなんでね。
人見知りなんでね。
人見知りでしたか。
人見知りです。
人見知り。僕も人見知りですけどね。
おう。
感じたことないですけど。
大体信じてもらえないですけど
ね。ねはい、そんなに言
ったら私だって。内弁慶なんですよ。
ああ。
はい。いつもね、だからトークとかせなあかんときは、
うん、
脳内である程度、シミュレーションしてからね、喋れないんです
よ。まあまあ、例えば何か頼まれていくじゃないですか。
はい。
まあ、オリゴ糖でいいですよ。オリゴ糖の稽古に例えば行くとなったら、まあ、例えば役者、誰も知り合いがいないとしても、君がいるじゃない。
まあそうですね。少なくとも僕はいます。
少なくともあなたはいるじゃない。今回は、もう全員初めての人でやりますって言ったって、あなたがいるから、もう大丈夫なんですよ。内弁慶的には。
ああ、一人知るから。
だけど、ちょっと知り合いがさ、ちょっと手伝ってほしいって言うんで行ってくれない、って言われて、誰も知り合いがいないと、シーンってしてるから、途端に黙りますからね。
私もそうなんですよ。
そう
知り合いのいないとこに、ポンと飛び込みで放り込まれると、もう何をしていいか
分からない。だからね、分かりやすい人見知りよりも、多分、厄介なんだよ。
ちょっとめんどくさい。
あいつ普段あんなに喋りやがるくせに、
一人でほっとくと何もできへん
のです。そう、ほんとそうです
よ。たまにそういう機会があるんですよ。
そうなんですよ、
ね。なんか、わーっとたくさんの中に呼ばれても、その中知り合い一人しかいなかって、それが別のとこで話とかしてると、
あ、分かる。
もう俺、あの、誰もわからない。
わかるわ。
めっちゃ静かに座ってます。
そう
。あるある。結局、こじらせ系だということですね。
そういうことなんですけど。
だから、わかりやすい人見知りの人の方が、まあ、あの人は人見知りだからってわかん
ない。どんな状況でも喋らないっていうのは
ね。でも、僕なんかが人見知りだって言っても感じたことないですって言われるわけですよ。
そうなんですよ。私も全然信じてもらえない。
そうね、
信じてもらえませんね。
この世界辛いことばっかりです
よ。いや、それは違う、ね。この世界は辛いことばっかりだけど、君の言う辛いことばっかりは違うと。
あ、そうですか。おかしいな
ぁ。全然当たらないと思います、
ね。そうですか。
いや、でも、
はい。
まあ、あったかくなってくると、
はい。
頭のおかしい人が街中に現れます。
そんな話ですか、今日は。
いや、知らないけど。
思いついたこと
言いました。思いついたこと言っただけ。
はい。はい。ちょっとほんわかしてくるとね。
なんか頭のおかしい人を見た経験とかないですか、
おかしい人、うちのね、実家の近所にね、わけのわからない酔っ払いとかがいて、うちのすぐ横あたりで、ぶつくさ、喋ってずっと佇んでたりするんですよ。あれが怖くてね。いやもうだって小学生ぐらいの時にそんな、おっさんとかが、ういーとか言って、家の横に佇んでるのは怖いじゃないですか。
確かにそうですね。
で、やっぱり夜とかに、ちょっとお買い物行きたくなったりするじゃないですか、近所に。当時はまだコンビニがないんだけども。
そうですね。
近所の。
駄菓子屋さん的なところ。
駄菓子屋みたいなところがあって、そこにちょっと夜にジュースでも買おうかなって行こうとすると、そのおっさんがういーってやってるんですよ。
怖いなぁ。関所なんだね、その人がね。
毎日いるわけじゃないけど、たまにいる
んですよ、ね。いや、だからそこを守ってるんだよ、多分。
そう。
鬼の棍棒かなんか持って、おい
ーって。そんなやついらん。外生ハゲみたいなやついらん。
まあ、春だったかどうか覚えてないんだけどね。
はい。
大学の時ね、天才ばかりが集まる大阪芸術大学という大学がありまして。
はいはい、エリート大学ですね。
エリート大学です。エリート大学に通ってる時にですね。
はい。
アルバイトで大阪市内の方に行きまして、まあ、夜中の仕事です。で始発、いや、警備じゃなくて、改装工事。
おー、そんなのも。
改装工事ですけど、はいはい、まあ、あなたも大好き、柿谷くんと一緒にバイトに行ってたんですよ。
何って言われてもこの人は知りませんけど、
ね。あ、そうですか。
みこさん知りませんけど。まあ、大学の
同級生で、この人の先輩です。はい、劇団の先輩だったんですけど、その人と、二人で行って、もう始発か、その次ぐらいの電車で帰ってくるのに、
はい、
天王寺から近鉄電車に乗ろうとしていたわけです。
そうですね。
僕たちは南大阪の方ね、河内長野行きっていうのに乗るわけですけど、
はい、
二人で歩いてたら、後ろから、
背
一緒ぐらいですね。
うん、
背一緒ぐらいですね。って聞こえて。
そういう言葉が聞こえてきた。
聞こえてきたの。
背一緒ぐらいですね。
で、背一緒ぐらいですねっていう言葉が聞こえてきたんだけど、
うん、
まあ、例えば友達同士で、
はい、
俺と岩橋が歩いてて、
はい、
岩橋が後輩だから、
うん、
あ、背一緒ぐらいですねっていう話をしてるようにまず思ったわけ。
うん、
後ろ向いたら一人なのよ。その一人が俺に向かってこう手をこう頭にね、背比べするように手を出して、はい
はい、手をかざして、
背一緒ぐらいですね、背一緒ぐらいですねって俺に言ってるのよ。
それはその 柿谷さんとあなたが同じぐらいっていうわけではなく、
じゃなくて、
あなたとその誰かが同じぐらいだと。
まあ、おじさんってわけでもないですね。うん、僕よりは年上だったと思いますけど、はい、まあ20代半ばぐらいの人じゃないですか。はい、
人が手を頭にかかって、
聖書
ぐらいですね。
聖書ぐらいですねって言ってきたわけですよ。で、まあ、僕はそういうのが大好きなんですね。
ああ、いいですね。
なので、
はい、
いや、僕の方が高いと思いますよ。
おっ、ね、
で、明らかに、俺167、8ぐらいしかなくて、向こう多分172ぐらいあるのよ。明らか向こうの方が高いんだけど、
ね、はい、
高いんだけど、いや、そんなことないと思いますよ。僕の方が高いんじゃないですかって言って。
お、いいね。いいつ
か
み。
柿谷くんが、うん、やめとけよ、やめとけよ。スーって離れていったの
よ。柿谷さんそれ苦手です
か、ね、離れていきまして、それで、いわゆる性比べのやつを僕は手でこうやりながら、
はいはい、
明らかに向こうに行くときに手を下げ。
お前低いぞと。
低いぞと。低いぞってやって、
はい、
俺の方が高いな、みたいな。あ、じゃあ上げたんだ。
そう、ね、
上げたんだね。俺の方が高いな、って高いですね、って言ったら、いやいや、いや、向きになってきました。
かかった。
そう。
かかったな。
かかったな、と思って。向きになってきて、うん、
はい、
で、ちゃんと立ってもらえますか、ちゃんと立ってもらえますかって、なんていうの、人生航路みたいな。
人生航路もわからない。
あ、そうですか。あの、はい、電車ってちょっとピカピカ光ってて窓もあるから映るじゃない
ですか。そうです
ね。で、映して、
うん、
ちゃんと立ってもらえますかって、二人で並んで、うん、俺はちょっとこう、背伸びをしてですね。あ、僕の方が高いですね、とか言って。いや、性一緒ぐらいですねって、さっきまで一緒ぐらいですねって言ってたのに、
うん、
自分の方が高いと主張し始めるわけですよ。
いいですね。
まあ実際高いんですけど。
そうですね。
いや、僕の方が高いんじゃないですかってずっと言ってて、で、いやいや、ちゃんと立ってもらえますかっていう攻防があったんですよ。
うん、
で、前に体を移した電車が、
はい、
足しますっていうのに、
うん、
その人は飛び乗って行ったわけ。
お、
で、ちなみに、下市口行きっていう奈良の奥地に行く電車にボーンと乗って、シャッと閉まって、ガタンガタン、ガタンガタンって走り去るときに、電車の中の隣の人にこう、セーフカ
メラをしていた。
していたんですよ。
いいですね。
いいでしょう、この話素敵なんですけど。
素敵ですね。
これはね、長い長い物語なので、まだ続くんです。
あとは、次回。
まあ次回にしましょうか、じゃあね。
はい。
気になる。
これ多分3回ぐらい続きます。
連載
覚えてたらね。はい、覚えてたらね、はい、続きもやろうと思います。
お便り出そう。
お便り出してください。あの続き聞きたいって。
あの続き聞きたいです。出しますね。
はい。やってほしい。
ゆうかさん、そんな面白い人物は？
いや、そんなに、なんか昔、だから実家に住んでた時、京都なんですけど、まあ、稽古に行こうと思って、駅で電車を待ってる時に、ずっと足を踏んでくる女の子がいて、
女の子
女の人ですね。同じくらいかな、はい、いや、ちょっと下かなぐらいの子が、なんかブツブツ言いながらずっと足を踏んでくるっていう。
いいですね。
なんか人がいて、何と思って。いやでもなんか怖いから言い返せないでしょ、
うん、
で、ちょっとやっぱ、避けていくんですけど、なんかほんなら何に気がついたんかわからないですけど、なんか追いかけっこみたいな。
チェイスが
ね。
デッドヒートですね。
いいですね、いいですね。
でも、こうやって。いや、でも、私もまあ電車にちょっと乗って、まあその子は乗ってこなかったんで、さよならできたんですけど。
電車はね、出会いと別れの場です。
本当に。
ホームで他の人の足を踏み出
す。次の獲物の足を踏み出す。電車この時期、結構、案内してくれる人いますよね。
案内してくれる人はいます。
いらっしゃいますね。
ずっと、
駅
の案内を。
うん。駅の案内してくれる人もいるし、
うん、
アナウンスとは違う生声でアナウンスが。
そうそう。生アナウンスがね、これもだから、電車内型と、ホーム型といて。
そう、車掌型とね、
うん、
ホームの、その、係の。
ホームアナと、
アナ係といるんですよ。うん、で、こう指差しかけ
て、
指差しもやって。うん、
いいですね。
まあ、便利ですよね。
便利か
次どこに着きますとか全部教えてくれますからね。
ああ、それはでもありがたいかもしれないですね。はい、
そう、よう聞いてないと結構声小さい
んで。そうです。
車内型は結構声小さい
です。車内型は、電車の雑音に負けない声を出すにはなかなか難しいですよね。
この時期よく会いますよね。
鉄オタ系はね、
うん、
結構そういう人が。
鉄はやっぱりボーイズ心をくすぐって必ず写真とか撮ってる人とかいます
よね。そうです
ね。
なんでこんなにみんな鉄好きなんやろうと思いますよね。僕はあんまり鉄心がないから、
うん、
さっぱりわからないんだけど、例えばこう僕と奥さんで旅行行ったりして、うん、電車で写真撮ったりすると、
うん、
電車の中の写真を見て、今どこですねっていう、プロファイリングをしてくるやつとかいるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん、
すごい。
いや、だって、僕の Facebook とかのお友達でも、
はい、
阪急電車とかの、車番が
入って
る、はいはいはい。
で、その、ケツがゼロだと、切り番って言って、あ、切り番来た。うんみたいなのを上げてる人がいるんですよ。
すごい。
いや、その人はさっきエピソードに出てきたような人じゃないのよ。
普通の人ですよね。
普通の人なんだけど、切り板が何が嬉しいのかがもうわからないんで。
何がオタ心つかんだのかわからない。
わかんないんですよ、
うん。
そんなことを言い出したら、ドカベン10巻だ。切り板だって話になってるじゃない。
そう
、ね。言ったらね、漫画好きだったら。
うん、
やった、切り板10巻10冊買おうとかになるのかっていう話。
まあ、ないです
ね。ならないです
ね。まあ、でも、同じプラモデルは買ったりしますけどね。
まあ、それはわからないでもない。だから結局一緒なんだよな。
結局、だからジャンルが違うだけで。
そうなんです。
我々みんなそういう要素があるけど、女子はそういうのないの？
え？
オタ心みたいなの。
オタ心？まあでも、化粧品こだわってる方とかいらっしゃるじゃないですか。でも、だからって別に、だから、型番がとか言う人は見たこともちろんないですけど。
ないよね。
ね
え。でもなんか、ねえ、ほんと使いもしないのをいっぱい集めたりする人もいますからね。
これ色ちゃうみたいなやつとか。
ああ、わかるわかる。
いらっしゃるじゃないですか。
わかる、いるいる。
私はなんか、カバン並べる人もいるからね。
ああ。
カバンね。
カバンね。
身近にあまりないけど、どうやらいるそうじゃないですか。
いや、だってディズニー系好きすぎて、
はいはい、
会社の金横領しまくって、ミッキーハウスみたいなの作ってる。
あれ
あっちかもしれないけど、ミッフィーとか、ミッフィーじゃねえや。
キティちゃん。
キティちゃんとか、
ね、
そっちかもしれないけど、
はい、
まあまあ、とりあえずキャラクター系を集めるのに、会社の金を横領しまくって、社長自殺して
る
のに、自分はその、そういう、
そういうとこ住んでる。
家を建ててね。
御殿に。
ピンク色の家を建ててね。御殿に住んでるみたいな事件があったりしましたから、
ぐいぐい来ますね。
別に男とか女とか実は関係ないんですよ。
男のやることは女もやると思ってるんですよ、基本的には。
いや、やると思いますよ。
うん、
いや、だから、種類は男女で分かれるんじゃなくて、
うん、
なんか男のとか女のとか言うけど、
うんうん、
それ嘘で、
はい、
そういう人とそうじゃない人がいるだけなん
そうですね。
本当に。
だから。割合的にちょっと気持ち少なめなだけで。
そう。例えば、
結構いますよね、
アイドルオタクの中で言うと、
うん、
本当に怖いのは女オタだって言いますから
ね。もう分かる気がしますね、それ。
うん。だって、男の方が、なんか問い立たされるじゃない
ですか。そうですね、なんか。
だけど、まあ、事件を起こしたりね、まあ、極端なこと言うとね、言ったら、猿之助さんのストーカーっていうのがいて、昔の猿之助さんね、見た目がめちゃめちゃ綺麗な、本当に李縁の妻みたいな人なんだけど、ストーカーなんだよ。接近禁止命令とか出てんのに、まだ劇場とか来るから、
ね、
で、奥さん風に立って
る。奥さん風に立ってる。ロビーとかに。
めちゃめちゃ怖くない？
恐ろしいな
ぁ。いや、だから男だって事件は起こすし、うん、女だって事件は起こすし、集めるものも、
はい、
だってコレクション熱の全くない男の人だって、山ほどいますから。
うんうん、そうです
よね。
そう、
うん。
僕らみたいなのは、まあ、言っちゃってるんだよね。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっと 気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
僕でもあんまコレクターじゃないので。
嘘つけ。
コンプリート目指すわけじゃないですよ、
うん、そういうことじゃないよ。
ん？
コレクターっていうのはそういうことじゃないよ。コンプリートを目指すからコレクターなわけじゃないよ。
俺の中ではそうなってたんだけど。
違う違う違う違う違う違う。この DVD の棚見て、これがコレクターじゃないなら、
うん、
何がコレクターなんだって話
です。コンプリートを目指す人です。
違うよ。何でもかんでも集める人をコレクターって言うんですよ。
やっぱり法則性のない集め方をする人は、単に好きな人ですよ。
いや、そんなことないよ。自分のことをなんとか、そうじゃない風にしようとしても無駄だぜ。
コレクターじゃないよ。
この先見るかどうかもわからない DVD を焼き続けて、
はいはい、
DVD を焼くという目的になってるわけでしょ。
そうですね。今も日々焼き続けてますよ。
うん、だから、おかしいんですよ。作るかどうかもわからないプラモデルを買い続ける人はコレクターですよ。
いつか作るんですよ。多分寿命追いつかないと思う。
読みもしない本を買い続ける人もコレクターな
んだ。いつか読むんですよ。
いや、絶対。
わからんけど。
いや、もう一生かけてももう読めない域まで行ってるんですよ。
まあ、そうとも言いますね。
そうです。そうですよ。
でも、
本当にそう。
いざこれ見たいなと思った時にそれがないといいってなるじゃないですか。
だからそれがコレクターなんだって。
おかしいな
ぁ。これ、発見できるんです。あの話見たいなってなった時に、この、
発見できないよ。
ですよね。
うん、そうすると、しゃあないから、アマゾンでポチったりするね。
だから、頭がおかしいんだよ。
本当に。
うん、
だから、Facebook にね、本が、かぶった、かぶったって、ずっと、ね、毎日のようにかぶってるじゃないですか。
かぶってます。
うん、
いや、だから、考えればいいじゃない。
考える。はあ、
読んだのか、読んでないのかを考えて、
はいは
い
はい、
いや、ありますよ、僕も、レコードを、
はい。しょうがないですよね。
同じの買っちゃうとか、
はい、
忘れてるとかあるけど、うん、あなたのは多すぎる。
それは、母数の違いですよ。
は
母数が普通の人の家には、100冊とか200冊じゃないですか。
うん、そうですね。
そうすると、まあ、1冊かぶるかな、かぶらへんかなじゃないですか。
うん、
うちは2万冊ぐらいあるから、100冊ぐらいかぶ
る。いや、2万冊持ってるのがコレクターだって言ってるんですよ。
たまたま、溜まっているんですよ。
あのね、世の中の人が考える限りのものには絶対コレクターがいるんですよ。
ああ、いるでしょうね。
うんうんうん、
で、今まで僕が見た中で一番何のためにやってるんだろうと思ったのは、はい、箸袋のコレクター。
ああ、なるほど。
いるそうですね、そういう人はね。
でね、箸袋って、言ったら新しい喫茶店ができました、はい、新しい仲介ができましたって言ったら、
うん、
新しいものが日本全国で生まれ続けるわけですよ。
そうですね。
っていうことは、最初からコンプリートなんて無理なの。
ああ、確かに。
ありえないですよ。
だから、あなたも、
はい、
世の中にある本すべてのコレクターなんだけど、コンプリートはありえないんですよ、ただ単に。
いやいや、そんな世の中のすべての本なんかいらないですよ。
いや、だから、違うのよ。ちなみに、そのね、まあもう20年ぐらい前にすでにおじいちゃんだった箸袋のコレクター、うん、
はい、
全国の箸袋のコレクターから一番尊敬されている人らしいんですけど。
箸袋のコレクターっていう言語をもう一つよくわからないん
ですけど。その、箸袋のコレクター界の神みたいな人で。箸袋
のコレクター界っていうのが何人で構成されてるかが
わからない。いや、わかんないです。でかい段ボールの置き場所がないから家を買ってしまった人。
箸袋で。
箸袋で。
箸袋でそこまで行くとかなりなもんですよね。ほんで、家が潰れてる人はたくさんいるんですよ。
います。コンプリートを目指すっていうのは、
はい、
例えば、釣り吉三平が何巻あります、全部集めようとか、こち亀が100何巻あります、ドカベが48巻あります、はい、それを全部集めようっていうのは、これコンプリートっていうんですけど、
はいはい。僕は全然そんなんじゃないですけど。
いや、買ってるでしょ、そういうのも。
買い始めたら買ってるだけであって、
うん、
集めることが目的じゃないです
よ。こいつ腹立ってきたな。
ってでもほら表紙の絵がとか柄が違って同じ本とかあるじゃないですか。ああ、それはなんか理解ができるんですけど、これも同じやつやなってなるじゃん。
うん、そういうのが欲しいわけでもないのよ。同じ本一冊あればいいから。
あ、たまに、また、奥さんの激に揺れてしまうぞ。やばいやばい。
思い出のある本で、2種類か3種類、古本屋で見かけたら買う本はあるのよ。うん、だから同じ本が10冊があったりもするのよ。でそれはたまたま思い出がある本がそれであって。
ちょっとおかしい
こと。思い出がある本は1冊あったらよくないですか？
いや、古本屋で見つけたら、お、こんなところにも保護してあげなくてはと思って家に連れて帰ってくるわけよ。
ああ、なるほど。
保護してあげなければは、うん、CD でもなくはない。
ああ、
そうでしょ、うん、そういうもんですよ、うん。
あの、好きなアイドルの、
うんうんうん、あ、アイドルはなんか、
あんまり出物がない時に、ね、うん、ああ、一枚買っとこうか、みたいな、うん、一応、救っとこうか、みたいな。
はい。
で、それを誰かにあげたりする、
ね。うん、うん。うん。布教も同時にできるとですね。
布教しないでしょ？
布教はしないですね。
とりあえずさっきのはっていうのがめちゃめちゃ怖かったのね。
リアル。
奥様からのはがね。
怖かったよ。
いやでも、ほとんどの本はもちろん一冊ずつやし、ダブったら、ダブった本は持っとかないわけですから。ダブった本は人にあげてるんですよ。僕の先輩というか、この業界の先達で、小、
うん、
島さんっていう頭のおかしい、あのカメラマンね。
はい。
あの人一番、僕の界隈であの人が一番頭おかしいんだけども、
まあ、お前に言われたくないけど
ね。あの人の家行くと地獄ですからね。あ、俺ってまだまだひよこやなと思える。
いや、そういう人がいるやつが一番やばいんだよ。まだまだ大丈夫だと思うようなのが一番いけないんだ。
小島さん、あかんところは、本は、まあ、うちぐらいあるんだけども、うん、あの人が持ってる本は雑誌なんですよ。
ああ、やばい
な。雑誌の人はね、ほんと大変。
大変ね。
うん。僕は雑誌多分3種類ぐらいしかやってないから。
やってるやん。だから。
引っ越しの時何回燃やそうと思ったかっていう話ですよ。
大体、ホビージャパンとモデルグラフィックスっていうこのプラモデル雑誌2大看板。
これはわかるの
よ。これはしゃあないですよ、ね。
これわかるのよ。もう一個ですよ。
もう一個はテリー・ブロスっていう。
これが意味がわかんない。
あのもう、定期刊行物として発売されてない本を20年ぐらい買ってて、これはもうしゃあないから置いてある。雑誌はね、捨てたらあかんのですよ。
資料的要素があるので、
はい、そう
昔ね、僕、週刊プレイボーイを結構買っていて、うんうん、グラビアのとこだけを抜いて、で、それを、うん、グラビアばっかりを止めて、一冊の本にしたりしてたの。
うんうん、
でも、確かにそれは資料的要素がなくなっちゃうので、
うん、
雑誌をそのままで残しとくと、
切っちゃダメなんですよ。
全部見ると、驚くような資料的なものがあるのは、わかります。僕もうち雑誌だらけなので、
はい、
わかりますけど、
はいはい、
一つのものじゃないのよ。例えば吉岡里帆が載ってるから買うんですよ、僕は。で、それももう最近やめたので、
うん、
もう雑誌全くコンビニでも極力見ないようにして買わないようにしてるんですけど。
はい、だから雑誌はだから僕もほぼ買わないわけですよ。だから今買ってるのはホビージャパンとモデルグラフィックスだけなんです。
うん、いや、だからそれは。
スカパーガイド買ってるけど、これはテレビガイドだから、テレビガイドは捨てるんで。うん
で、テレビブロスもテレビガイド
ブロスはテレビガイドだけれども、
うん、
あれコラム雑誌だから。単行本ならないコラムとか余計載ってるから、それは置いとかなきゃいけないでしょ。
私疲れてまいりました。この番組やっててね、こんなに疲れたことはないね。
あ、そう。おかしいな。楽しいトークじゃないですか。ミリコはなんか集めたりしてるの？
集めたり。まあ、でも、最近は、推しが、いるので、推しのものを集めたりはします。
推しは誰ですか、推しは。
今は、ミュージカル俳優の、上原拓也さんと、関ジャニエイトですね。
あ、エイターなんだ。
ああ、そうなんですよ、エイターなんだ。
今も。そう、もエイターなんだ。
同じ男前なら、おもろい奴がええっていう結論になったってことですね、きっと。
え、誰推しなの？
いや、箱なんで、私。この子は、安田くん推し
です。
ね、箱なんで。
箱推し
です。箱です。
知らん言葉が出てきます
。え、箱推しわからない
グループみんな好きなんです
よ。みんなに責められる変な。
だって、そっちの辺はさっぱりわからないから。
だから、
生身の人間にあまり興味がないから。
まあ、オリゴ糖の箱推しみたいなもんですよ。
あ、オリゴ推してくれるみたいな。
うん、箱推しじゃないんですよ。
はいはいはい。なるほど。
単押しだったら、僕はもうミリッコのことが好きで好きで。
はい。
っていうのを単押しって。
ミリッコファンたくさんいますからね。
そう。
聞いたことないですよね。身内や身内や。
パパとかチマとか。それは、もう完全にあれだね、ハンガンビーキだね。
まあ、そういうもんなんですけど。
ファンの方待ってます。
でも、
まあ、隣にいます。
まあ、
例えば、その、 エイターとかね、そういうでかいところを押すとさ、集めようとすると、まあさっきの話じゃないけど、無限じゃん。いや、
そうなんですよ。
だ大変なの
よ。限りなくて。
アイドルで言うとね、AKB とかももクロとか押し出すと、テレビも無限に見なきゃいけないし、
雑誌も無限に買わなきゃいけないし、プラスグッズ。
どっかで止めなきゃいけないでしょ。
そうなんですよ。
大変なのよ。
それをやってないから僕全然大丈夫です。あれ僕はそういう、生身の誰それ推しとかそういうの全然やらないんで。
今日は君の味方が一人もいないから。
おかしいな。なんで俺だけが。
いや、だって、現状を、僕たちは認めてるけど、
はい、
お前だけ認めないからだよ。
だって僕は全然普通でノーマルじゃないですか。
普通とは、普通とは何か。
普通って何かな。
ね、普通って難しいですね、普通。
ね、だと僕は、ゴミ屋敷の人みたいなもんなんですよ。捨てないんですよ、物を。
まあ僕もゴミ屋敷だから、はい、
そうでしょ、
捨てないですよ。
お父さんの家行ったことないけども絶対こんなになってるはずなんです。
いや、こんなどころじゃないですよ、はい、
また地獄になってるわけです、うん、師匠のとこみたいになってるわけですよ。
ぐちゃぐちゃですよ、
はい、
うん、その通りです、はい、CD だらけです。
そうじゃないですか。じゃあ何の問題もないじゃないですか。
違うのよ、君がとりあえずコレクターじゃないとか、
はい、
雑誌は大変で、あの人なんかもうひどいもんですよ、僕なんかまだマシっていうのは、はい、お前は嫁がいるから片付けてくれるからだろっていう話なんですよ。
あ
ただ単に。
なるほどね。この片付いてるのは確かにそうですね。嫁がいないとこうじゃないですね。
君の師匠と、
はい、
ね、
はい、
君の違いは、
嫁がいるかどうか。
片付けてくれる嫁がいるかどうかだけのことです。ほんとそれだけ。
なるほどね。俺全然普通の生活できてると思ってましたわ。
もう奥様のおかげでね。
はぁ。ははーん。
整理整頓しろっていう、プレッシャーもあって、
はいはい、
やらざるを得ないから、ちょこちょこ自分でもやるし、
なるほど、
それ以外のところはきちっと片付けてくれてるし、はいはい、
そうですね。
ただのお大臣じゃないか。
いやいや、これ以上増やすなよって言われてるんですよ。下の本棚に入り切るまでやでって言ってるから、じゃあ本に入らないやつは紐でくくって屋根裏に置きますっていう。
眠れてんじゃねえか。だから、だからよ。わかんない人だね。
いや、だんだん分かってきましたよ。分かってきましたよ。
分かってきましたか。
なんとなくね。はい。
だから、屋根裏も使っちゃダメなのよ。
ダメなの？
ダメなんですよ。
あかんのですか？
何と言っても、
はい。
聞かない人だね。
空間余裕があるじゃないですか。
余裕なんてないんですよ。わからん人だな。
お
いや、だから、同類であることをこっちは認めてるのに、はい、君が認めないからこの話は堂々巡りなんですよ。
いや、仲間かなという気もしてきましたよ。
うるせえな、
アイドルとかよくわかんねえなってやっぱ思うんですよね。
いや、だからそれはジャンルが違うから、そうそうそう、さっきの鉄の話じゃないけど。
鉄がわからんし、アイドルがわからんってことは自分普通の人かなと思ってました。
え、あんたプラモデルの。
プラモデルももっとひどい人たくさんいるから全然普通や
な。モデラー追っかけてんじゃん。
モデラー追っかけてる？
一応見てるじゃん。
ああ、見てるけど、見てるだけだ
な。
うん、フォローして見てるだけ。ね、ツイッターとかでモデラーの皆さんがいるから。
いや、だからね、僕も大学の時の先輩に、
はい、
もう、マジでレコードと CD で床が抜けそうな人がいるので。
ああ、そういう人たくさんいましたね。
うん。だから、それよりはマシだという気持ちはなくはないですよ。
そうそうそう。エリート大学行くと、やっぱり上には上がいるから。
上には上がいます、
うん。
あのね、大阪芸術大学っていう大学はね、日本全国クラスに一人はいる変なやつ選手権なのよ。そういうのが集まってくるのよ。天下一舞踏会みたいなもんだと思う。
全国から。
つわもの、つわものがね。
で、肩で風切りながら、俺はクラスに一人はいる変なやつだぜと思って行ったら、大概負けるんだよね。
上が
ね、おーおーっていうやつがいっぱいいるんだ。
とてつもないやつが。ゾロっといて、あ、俺まだペーペーやわ。
そうなのよ。僕らせいぜい亀仙人ぐらいなのよ。
そうなのよ。かなり初期の段階で追い抜かれていくの
よ。そうそうそうそうそうそう。一巻に出てきた、最初に悟空にやられるわけのわからないやつみたいな人たちの所詮は。
所詮。
うえーって言くけど、もうその先には何やってるかわからない、動きも見えないようなフリーザとか。
大変。Z 戦士にとても入れない。
いるんですよ。入れるわけがないんだから。
そうなん
です。ヤムチャでさえないんだから、俺たちは。
もっと下
もっと下ですからね。だけど、君は、やめてください、はい、そろそろ。
何を？
奥様が怒ってるから。
だから、ほどほどにしてるじゃないですか。
あなたの本棚までが、本棚までです。
本棚までが僕の生きる世界だなと。
そうですね。
はい。プラモンコーナーもあそこだけにして。
あそこだけ
作ってる場所はあそこだけです。屋根裏からはみ出さないように、細工して細工して生きてるわけですよ。
いやー。このラジオをここのあなたの家でやって、はいはい、こんなに良かったと思ったことはないよ。外のね、はい、飲み屋さんとかカフェとかで撮ってて、うん、こういう展開にならないので。
ならないですね、あまりね。はい、身近に証拠の数々を目の前にして、何を言っているのっていう
こと。あれ、だんだん窮地に追い込まれていく。
おかしいなぁ。もう全然自分では普通なんですけどね。
いや、だから普通とは何かねって言ってる。
平均値ですよ、平均値。
平均値？
はい。人々の平均をすると、その辺に僕はいると思ってるんです。
何の平均を取ってるんだ
い？なんかいろんな性癖とかそういうのがあるじゃないですか。
言っとくけど、はい、大阪芸大の平均値を取っても、はい、君は真ん中じゃないよ。
あれ
やばい方ですよ。
え、そう？
うん。
あん中ではだいぶマシですよ。あれあれ次のツッコミでは。
いや、もうツッコミの言葉も二の句も告げませんからね。
おかしいなぁ。ラジオは二の句を継ぐのが仕事ですよ。
仕事ってなんだよ。なんだ仕事って。
ラジオってそういうもんでしょ、二の句をお互い継ぎ合うのがラジオでしょ。
大魔王ラジオチャンネル。
二の子を継ぎ合うラジオですけど、
はい、
もうしんどくなってきたからメールでも読みますわ。
お便りのコーナーに行っちゃったよ。
あ、今日は中身なかったね。
中身は
愛入れないっていうだけ。
あれ、なことないよ。
なんで中身がないんだと思いますか。
愛入れないんで。
愛入れない理由は一つしかないよね。認めないからだよね、うん、誰かがね、
うん
うん、4人いて3対1だからね。
おかしいな
ぁ。チマも味方になってくれないよ。
チマさんはでもきっと心の中で僕の味方ですよ。
帰ったら四面楚歌ってことを教えますね。
ポカーンとしてるけど。
四面
楚歌。はいはい、お便りですね、お便り。
大魔王様、岩橋様、いつも楽しく聞かせていただいています、劇団員の常川。
イエーイ
前回はメールを2通も読んでいただきありがとうございます
。2通、そりゃ2通読みますよね。
なぜかというと、前々回収録が終わった途端にメールを送ってきて、
間違えてた。
間違えてたんで。収録に合流もできたのに、僕はもう帰りました、みたいなこと言って、いや、あ、そうか、いましたわ、みたいな。
はい。
お腹いっぱいです。ですが、プラモデル作りの工具の話は大変参考になりました。
うん、
自分の人生には珍しくプラモと考えていると、不思議と開口するものなんですね。
うん、
先日、静岡を訪れたとき、静岡ホビースクエアと書かれた看板に出くわしました。
静岡はね。
模型の世界首都静岡に新たなホビーの情報発信基地誕生、
うん、はい。言うんです、そういうことをね。
なんか、しょってるね。静岡、そんなにしょってるの？
静岡は、日本のプラモデルメーカーの9割ぐらいがあるんですよ。
まあまあ、タミヤが、
タミヤ、バンダイ、
他にも、
大手メーカーはほとんど静岡にあるんですよ。
そうなんです。高速道路でね、
はい、
静岡サービスエリアとか、寄ると、
うん、
サービスエリアに思いっきりガンプラ置いてあるし、
へー、
自動販売機でガンダムの T シャツ買いますからね。
へー、そういう街なんです。
そういう街なんです。
楽しそうじゃん。
はい、思い切って行ってみました。大きなオフィスビルのワンフロアをほぼ独占するスペースに、車や飛行機、船、城、ガンダムからエヴァンゲリオンまで、様々な模型が、所狭しと並んでいました、
はい。
お二人は行かれたことはありますか？
静岡のとこ行ったことないですね。
もうないですね。静岡にね、降り立つことがないんだよね。
なかなか静岡行く気がないですね。通過点ですよね。
電車で行っても車で行っても、わざわざ静岡に降りて何かするってことがなかなかないので。静岡市プラモデル化計画なるものもあるそうです。
よくわからない。
静岡市をプラモデルにするの。
かなぁ。
さて、我が松江城ですが、毎日そこそこに、松江城作るらしい。
作るんだ。
松江城を買ったんだって。で、ようやく100均に買い物に行けました。
お
筆とアクリル絵の具と爪切りを買いました。
素晴らしい。
あとは組み立てるばかりとなりました。出来上がったら報
告。接着剤も買わないといけない。
そうですね。接着剤だけは100均ではちょっとしんどい。
100均でね、あまりいい接着剤はない。
そう
だ、まあ、瞬間接着剤でもいいけど、あれはクロート向けなんですよ、ね。
いやもう絶対に。静岡とか、あっちの住んでる方に、上心があるかどうかわかんないけど、まあ、エディオンとかでも持って置いてるから、
静岡のプラモなんちゃらとか行くんだったらそこで売ってるから。
いや、ほんとそうだね。
本当接着剤はちゃんと瓶に入ったやつ。
まあ、前回言ったからこうやって100均のものをね。
そうですね。揃えてます
ね。まさに僕が言った4本、ワンセットの筆を買って、
うん、そうです、そうです。それでいいんです。
塗装もするんだ。
塗装しないとやっぱり盛り上がらんでしょ。
塗装とか凝り性っぽいよね。つねちゃんね。
やりだ
そうや。いや、どうだろう。
大変なことになります
よ。やり始めると。
つねちゃんが手仕事やってるイメージないよね。
あ、そうかな。
ないよね。
凝り出すとすごく凝る気がする。
本とかはすごい凝ってるイメージはあるんだけど。
わかんないですけどね。
まさか手を動かす方に行くと思わない。
では次のメールでございます。
ああ、今ので終わりなんですね。
今ので終わりです。はいはい、次回になるか、その先になるか、松江城の完成を。
そうですね。
とりあえず待とうでは
とりあえず松江城待ちで。はい。はい、
もう一通です。
はい。
貴族と姫様へということで、
うん。
とつ太郎くん、
ね。とつ太郎くんですね。
まん延防止も解消され、街にも人が増えた今日この頃どうお過ごしでしょうか。私は膝の打撲で水が溜まって水を抜くことになりました。
お、膝の水を抜いて、はい、
この先の展開がいいですよ。水を抜くことになりましたが、
うん、
不意に溜まってしまうものはあります
うん、
岩橋さんは本と積み立つプラモデルを、
うん、
すごく今日の話題に
合致
してます ね、
いいですね、話題に。
大魔王さんは録音されて編集されてないデータ、うん、本田さんは愛病のグッズとかでしょうか。私はお金と来世に向けて徳を積みたいと思った
。うまいこと。
そういうことです。
まあね、とつ太郎くんうまいこと言いたがるんですよね。
まあまあ、さっき、
はい、
さっきの話の続きみたいになりますけど、
はいはい、
なんか、知らない間に溜まってるものとか、ミリッコとかある？
知らない間に溜まってるもの。いや、でも。
集める、さっきのコレクター話みたいに、
うんうんうん、
集めようと思ったというよりは、なんか、いろいろこう買ってたり、なんかしてるうちに、溜まっちゃったみたいなものとか。
ビックラポンの景品で溜まるんですよ。
わかる
あれ、めっちゃ溜まるんですけど。
やってるんや、
ビックラポン。ビックラポン。あの、やっぱ子供いますからね。
俺、くら寿司行くと、まあ、一人でカウンターでも今ビックラポンできるじゃん。
ね、
やりますかやりませんかっていうのが出るのよ、カウンターは。
出るね。
一応やりますにして。
うん、やるんだ。
で、今なんかコナンのやつね。
あ、今コナン、ね。
なんか、この間ちょうど行ったんですけど。
はい。
で、まあ、この間は当たらなかったんですけど、当たるでしょう。当たって、下ろして、中身を見て、置いて帰るんですよ。
ああ、なるほど、
ね。いらないものなので、まあ、
いらない。
じゃあ、ビッグラポンやらなくていいかっていうと、そうではないです。
それはそれで、やりたいはやりたい。
やりたいはやりたい。
単純に、当たるか当たらないか、まあ、ギャンブル的な。
はいはいはい。
当たっては嬉しい。
当たっては欲しいけど。
欲しいけど、当たったものはいら
ない。そう。
大体いらないもの。
ちょうどいらない。
ちょうどいらない。いい感じ
で。あの、なんか、磁石とかね。あ、マグネットですか？
で、しかもね、今のそのコナンのコラボとか、
はい、
スターウォーズのコラボの時はいいのよ。
うん、
だいたい微妙なキャラクターなので、すべてが。
なんだこいつはみたいなや
つ。だってあの、回ってるさ、
はい、
こうパカって開く、乾かない用の、あれのキーホルダーとか。いや、それどこにつけるのだと。
絶妙にいらん感じですね。
絶妙にいらん。
ちょうどいらん。
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 でもあれ始まった頃は、
うん、
中に1000円の金券入ってたりとかしたのよ。当初。もう今から十数年前は。
その前からあるんだ。
あるあるあるある。その頃は結構1000円の金券とか入ってるから次に使えるねとか。うんうんうん、いうことができたのでいいけど、今はもう本当に絶妙にいらないものしか当たらないので、だからキャラクターものでも絶妙なものなのよ。
うん、
あれカプセルも小さいので、
まあ、そうです
ね、そんなに大きいものも入れられないから。うん、ああ、わかるわ、ね。そういうものはわかる。
たまりますね、あれ。
たまる
んですよ。
たまる。君はには聞かないよ。
一時ね、あの、アマゾンとかで買うと、うん、あの、もちろん本が届くじゃないですか。
うん、
で、領収書、が一緒に入ってくるんですよね。納品書が、
うんうんうん。
あれをね、貯めてたら、奥さんにめっちゃ怒られて、
はあ、
全部捨てましたね。
ちょっとなんか目的があって貯めてるんですか、
まあ、いや、あれだって、僕はもし作家になったら全部経費で落ちひんかなと思って貯めてたんやけど、まあそんなことは 100% ないなと分かって。
作家になったとしても、うん、今年1年分しか使えないので。
そうそうそう。毎年貯めてる必要がないなということに気づいて。
そうですね。作家になってから貯めたらいいんです。
あ、そうなんだ。
はい。まあ僕は経費で落とすので、まあ、いろんなものをね、うん。そうそう。そういうのは領収書は残してますけど。
ガサッとしてましたね。
僕もこの間青色申告ね。はい。確定申告、やったんですけど。
はい。
あの書類ってね、うん、7年間残しとかなきゃいけないのよ。7年間残しとかなきゃいけないんですけど、大掃除してたら、もう1995年とかのが出てきたりするのよ。もう、
ざっと30年ぐらい
だったね。ドーンって捨てたよ。ドーンって捨てた。そういうものは知らない間に、知らない間っていうか、置いとかなきゃいけないものなので、
あ、そうですよね、
でも7年経ったから捨てるなんてことしないので、うん、普段。
溜まりっぱなしです
ね。溜まりっぱなしだからね。まあ、あとは僕はね、うん、まあ、アイドルとのチェキですね。
ああ、
あれね。
そうか。
チェキどうするんですか、
ね、ああ、今、コレクションカード入れに入れてる。う
ん、お
まあ、名刺入れというか、はい、あるじゃない。まあ、遊戯王とかの
カード入れ。アルバムみたいなやつができる、
ね。アルバムみたいなやつ。
はいはいはい。
そのアルバムの中に、9枚ずつ入るやつを表裏入れて、うん、はい、それ、まあ、バインダーになってるやつ、パンパンにしたやつが5冊ぐらいあります。
ほら。これですよ。
いや、それはものすごいですね。
うん、すごいですね。
ツーショットもあれば、うん、ワンショットもあれば、サインありもサインなしもあれば、みたいな。
なるほどね。
これはもう。
チェキ文化ってそんな何十年も経ってないわけでしょ？
チェキ文化はね、アイドルが使うようになって10年ってとこじゃないかな。
そんなとこですよね。それでもうすでにアルバム5冊。
僕のチェキ文化、そうか、僕のチェキ文化でも10年ぐらいかな。
うん。
それはもう、だって、めちゃめちゃ買いますからね。
えらいね。
で、このコロナ禍で、直接のツーショットとか撮れない、まあ、推しがいて、それは、もう、遠隔でワンショットにメッセージ書いてくれたのが送ってくるんですけど、まあ、1枚1000円するんですね。
大変な財産ですね。
1枚1000円するんですけど、あるアイドルに、もうこの間引退した僕の推しには、うん、多分去年と今年で、まあ優に百数十枚買ってるんじゃないですか。
注いでますね。
注いでます
ね。さんだいぶ本当は仕事高級取りなのになんでいつも貧乏なのかと思ったら。
いや、高級取りじゃないから困ってるんですよ。この1、2年本当に金がないのに、そんなことしてるから、本当に金がなくなってきましたね。引退したんで、しばらくちょっと陰徳生活を送ろうかなと思ってますけどね。はい、ね、はい。そんな感じで。
みこさんもそんなに課金とかするんですか？
いや、もちろんゲームにはしないタイプですね。ゲームはしなくって。いや、でも、やっぱ推しのグッズを、できるだけね、直接、その推しに届くじゃないですか。そのものを買えば。
そうですね。
やっぱりアイスを食うときはチョコモナカバッグを食べようとするわけ。
チョコモナカジャンボですよ。
ああ、やっぱりそうだよね。
そうですよ。
そうなるんや。
そうなるんですよ。
わかります、わかります。
推しがコマーシャルやってるもん
ね。そうだよね。
利権のノンオイルとか使うわけです
よ。だからやっぱりマットレス買うときはエアウィーヴ買おうと思うよね。
エアウィーヴ買いました。
ね、素晴らしい。
まおちゃんがやってるからキララも買いました。
わかりますわ。わかります。
はい。どうもそういうもののようですね。
そういうもんですね。
はい。あんまりそういうのないなぁ。
いや、お前のは信じねえぞ。今日はお前のは一切信じないから
な。おかしいな。
そういうのないなぁなんていうことは信じないから。はい、宣伝タイムでーす。
おう。はい。
はい、ミリコさんから。
ミコさん。
はい、劇団ペトリコール社。
はい。
プロジェクト2ですね。はい、パラダイスロストというお話を4月の23、24、
うん、
天王寺にあるステージプラスで上演しますと。
老眼なんでメガネを外してみますけど。
はい。
はい。
ほうほう。
かわいい女子がたくさん出てるわけですね。
女子だらけじゃないか。
そうですよ。男子もちょっとイケメンをね、揃えさせていただいて。
おぉ、僕の大好きな田原萌が出る。
あ、そうです、そうです。皆さん大好き田原萌が出ますので。
素晴らしいですね。
はい。お時間あればぜひという。
え、みりこさんは何をするの？
私も役者で出てます。
ああ、本当だ。
はい。
出てるじゃないですか。
出てるんですよ。で、
武漢もやる。
ああ、それは、はい。声を小さく。演出もやってます。
演出も。
そうですね。
すごいな。素敵だね。
素敵ですね。 どんなお話なの？
同性愛のお話ですね。同性愛者を収容する施設の中で、うん、その同性愛の子らを強制しようとする施設があるんですけど、うん、その中でのお話です。
なるほど。
はい。
ほう。
怖いお話なんですか？
怖いんですかね。怖くはないと思うんですけど。
怖くはない。泣けちゃう感じ。
はぁ、あ、ちょっと。最後は。
4月23日が15時、19時、24日が11時、15時と。
はい。
いうことになっておりまして、ステージプラスという。
はい。
あそこか。
あそこですね。
あそこか。はいはいはい。
あと8キログ
ラム。あと8キログラムをオルガ島ではね。
はいはいはいはい。
行くたびにね、自分のサインを。うん見て、懐しいなって思ってます。
今もやってんの？もう書く場所がないんじゃない？
あ、でも、天井とかに貼らせてくれますよ。書いたやつを。
行くのちょっと難しいんだよ
な。ちょっとね、
見つけるのちょっと難しいんですけどね。
そうです。
はい。
はい。
岩橋さんは？
私はですね、オリゴじゃないんですけれども、うん、オリゴによく出てくれる、江本まりこさんという。
ああ、エモヤン。
エモヤン。
うん。
エモヤンが一人芝居したいんだっていうので、それに一本書きまして、
うん、
それが4月の19日火曜日、平日なんですけども、
書けたの？
まあもちろんもう書いて渡してますよ。で、演出をちょろっとだけやって、
はい。
一人芝居の作演出を久々にやりました、
うん。
で、それが4月19日火曜日しかやらないんですよ。うん、ジャングルファーストっていうところで、そういう企画をずっとやってる。30-30、はいはいね、っていう30分の芝居に2本立ての企画の
昔からやってますね。
そうそうそう。うん、あれの1本にエモヤンが出るんだということで、うん、それに1本書き下ろしまして、
うん、
絶賛稽古中と。いうことで。はい、もう台本書き終わったんでね、だいぶ楽ですよ。
もう、態度、あなたの。あ楽ですよ、みたいな。態度。いい加減しなさい
よ。いやいや、もう、なんか今日は攻められっぱなしだな。
本当ですね。
攻めますけど。
お父さんなんか告知あるんですか、
まず T シャツが当たって
これですね。
特にミリッコの旦那に言っといてください。
伝えます。
新しい。僕のとこの T シャツは必ずこの、はい旦那が買ってくれるのか。
そうなん
ですよ。
もう
買ってるんですよ。
で、今回2つありまして、この大丸ラジオチャンネルと、はい、アイドリング推しメンラジオの T シャツなんですけど、
はい、
今回はケチって、小ロットで安くするために自分でデザインをしまして、はい、でデザイン料を安くしたがために、
はい、
普段3500円で T シャツ売ってるんですけど、
はい、
これ2500円です。
安い。
で、2種類同時に買ってくれればもう4000円にします。
はい、
安い。
そう。とりあえず旦那に言って。
4000円、2枚で4000円だとだいぶ原価ですよね。
まあ、原価まではいかないんですけど、まあ、
ちょっと足してるけど。
まあ、
うちも T シャツ売ってるから、やっぱりね、値段は気になりますよ。
そうなんですよ。結構安めでね。
安いですね。
いきます。これ、売り物じゃないんですけど。
はい。試して作ってた
んですね。ワッペンをね、これ、いわゆる里見くんに作って
た。ああ、里見さんにね。
いわゆる里見くんに。
はい。1枚あげます。
あ、ありがとうございます。
はい。貴族のたしなみ。
はい。
これ、まあ、テストショット。
ね。
2枚ずつ。
綺麗に出ます。
お願いしたんですけど、テストショットを送りますってことで。
はい。
この T シャツと同じデザインの。大魔王ラジオチャンネルで、僕は帽子を作ろうかなと。
なるほどです
けどね。やっぱりね、キャラクターは、ちょっと出にくいですって言われたので、
うんうん、そうですね。線画は難しいかもしれないです
ね。そう、だから。
G はギリギリでしょうね。
そうなんですよ。だから今回はこういう。
うん、
まあ、ロゴマーク。
すごい。
貴族のたしなみのロゴマークと、大魔王ラジオチャンネルと、アイドリング推しメンラジオのロゴマークだけを、今回作っていただきまして。
はい、これを商売につなげたい。
いや、まあ、これこそ高いんで。
ね。
一枚ずつ作ってくれるけど、一枚一枚がやっぱりそこそこのお値段しちゃうんで、ものすごく売れるものだったらもっとちゃんとした業者さんにお願いすればいいんですけど、
個人でやってるからね。
個人でやってるから、一枚一枚が高くなるけど、その代わり小ロットでできるっていうことなので。
なんか商品展開考えたくなっちゃうなぁ。
そうなんですよ。これね、でも、個人でやってるので、はい、やっぱりね、大量生産やっぱりできないから。
それはまあ無理ですよね。
トントンぐらいでいいならなんとかなるけど、みたいな感じ。だからまあ、じゃないですかね。
小さく作って、
うん、
ちょっとプレネってわけじゃないけれども。
そうそうそうそうそう。そう
それで、まあいろいろ抱き合わせの中にこれもあって、ちょっとお値段も高めでっていう設定で作れば大
丈夫。例えば、
うん、
これを1枚、例えばオリゴ糖ならオリゴ糖のロゴで作って、は
いうん
ねちねちこう、T シャツに縫い付けたりして、
あー
で、T シャツはまあどっかでお休めの買ってきて、はいはいはい、ちょっとお値段高めで売るっていうのはありだよね。
うん、そうですね。
だから縫うのは自分でやらなきゃ、
そこなんですよ、ね。
そこをやってもらったらまた金がかかっちゃうから、うん、そういうのはあり。
まあでもそういうやり方もあるなぁ。
うん。
まあちょっと夢が広がるグッズですね。
そう、これすごくね、今回前にたまたま作ってくれたというか、
ね、ちょ
う
ど、
コロナの、わーっとなって、暇だから、
は
いろいろ刺繍の機械試してるんで、
うん、
ちょっとこんなの作ったらどうですかっていうアイディア募集してたのよ、あの人。
やってましたね。
で、僕が自分のノート系っていうロゴマークがあって、それを作ってもらって、
うん、
で、それはもう試しで作っただけだから、タダであげますって言って送ってくれて、
はい、
で、今回はじゃあもう有料で一回こんな感じで作ってくれないって言って作ってもらったんですけど、
ね。なるほど。
これでも本当にシャツとかの胸とかに、うん、
あ、ついてるといいですよね。
結構いいと思うんですよね。
さっきのやつの帽子とかも。
そうそうそうそう、いいと思うんです、
うん。
帽子も結構ね、作ると高いんですよ。
高いでしょうね。
うん。
刺繍になっちゃうと本当に高いでしょうね。で、
特にこういう刺繍って本当はパンチだったっけな、うん、なんか型紙を作らなきゃいけないんですけど、
はいはいはい、
型紙なしで作ってるんですよ。
そうですね。
どういうふうに作ってるのか僕はわかんないんですけど、
うん、
里見くんは型紙なしでやりますので、型紙代がいらない代わりに、1、2枚でも1枚はそこそこ安いお値段で作ってくれるので。
うんうんうん、なるほど。
なんか、お願いしてあげて。
これ字の、あれがあると強いですよね、う
ん。大きさがある程度決まってくるので、これが多分横幅最大なんですよ、ね、うん。これの真四角まではいけるかな、うんうん、
はいはい。
ぐらいの。
10センチ。
10センチ角
ぐらいが多分限界ですよ、ね。
うん、10センチ角って言ってたと思う。
これなんかいろいろできそうな気もしますよね。
そう。なんかこう、いろいろやってみたい気はしますよね。
ちょっとなんか企んでみましょう。
はい。
うちもね、秋にまた公演がありますからね。秋は、オリゴ糖30周年記念。
お、30周年とうとう来ましたか。生配信しようよ。
生配信ね。
生配信しようよ。
そうですね、ちょっと。
来れない人も、
うん。
見れるし、うん。やるよ。
そうね、ちょっとその辺の話は。
いつもの、撮影のおじさんと僕で
やる。組めばね、できるはずです
よ
ね。
できます。
はい。
しかも、やばいぐらい安い値段でやるよ。
そうそう。そこやねんな。ちょっとそれ、すごくいいアイデアなんで、またちょっと。
はい、また、お願いしますね。
はい、こんなもんですか？
はい。まあまあ、そんな感じでございまして、はい、とりあえずこの後は、本玉姉さんの、美味しい美味しいご飯の時間でございます。
ご飯タイムですからね。
ご飯タイム。
それだけが楽しみでやってますね。
そう、それの楽しみのために来てるだけで、ラジオなんかどうでもいいんだから。
こんなやつだよ。
はい。ということでね。
はい。
次回はもう4月になるでおじゃるので。
4月だよ。やっと3月まで頑張って3月末の、ちょっと今だから、ここ1週間ぐらい暇なんですよ。
また。
有給使って家でゴロゴロしてられるんですよ。
また4月から忙しくなるんでおじゃる？
なるんでおじゃるよ。
僕もでも新しいお仕事が舞い込んできたので。
お！
4月5月ぐらいからまた週末いろいろ仕事をしなきゃいけないことになるやもしれないので、
うん、はい、
まあ忙しくしたいですよ。
そうですね、それはそれでね、
うん、忙しい方がいいと僕は思うのでね。
それはそれで、
ね、暇よりはずっといいと思います。
俺は暇な方がいいな。
うるせえな。
DVD も見たいし、
うるせえな。
本も読みたいし。
はい、ということで、
はい、
また春に、
はい、
今度こそ本格的な春にお会いしましょう。
もう次は桜が散っちゃってるかな。
お相手は大魔王と、
岩橋と、
ミリッコでした。
じゃあね、バイバイでおじゃるよ。
バイバイ。
バイバイ。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ？この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。